今日はマルコの福音書第15章33節から47節です。このところには十字架の救いが語られています。33節で12時になった時、闇が全地を覆いという言葉が出てきます。闇が全地を覆う、非常に不思議なことが起こったわけです。これは決して自然的に起こったものではなくて、むしろ神様自身がもうそのところに表されないというような一つの姿ではなかったかと思います。決して日食が起こるようなそういう時ではなかったわけです。もうまさに闇が覆われる、もう救いの光が見えなくなるというような、そのような状況であったと思います。それは34節のところでイエス様がこの叫ばれた言葉に表されています。エロイエロイレマサバクタニ、訳すと我が神我が神どうして私をお見捨てになったのですか。この言葉は詩編の22編1節に出てくる言葉と全く同じであるわけです。神の愛する一人子、そのイエス様が見捨てられる、なぜこんなことが起こるのか。それは私たちの罪の贖いの犠牲として命の代価を十字架で支払ってくださるということであったわけです。このイエス・キリストの死なくして私たちの罪が許されるということはありえなかった。そしてイエス・キリストは私たちの罪のために神様から捨てられるものとなってくださったということであるわけです。36節には一人が駆け寄って海面に水ぶどう酒を含ませて足の棒につけて、このイエスに飲ませようとしたとありますけれども、水ぶどう酒とあるわけですが、おそらくこれはもうぶどうが発酵して酢になったもの、着付け薬、イエス様はそれを受けられてこの苦しみを味わってくださったということであるわけです。そして37節には大声を上げて息を引き取られた。38節にすると神殿の幕が上から下まで真っ二つに裂けたとあります。神の神殿には中に幕が張られていて、そして聖女と死聖女が隔てられていた。その幕はおよそ人の手の幅ぐらいあるような非常に分厚いものであったと言われているわけです。それがしかも上から下に裂かれていく。人間がそれを裂くのであるならば下から裂かれていくはずであるわけです。しかしそれが上から裂かれるとは、まさに神様がその死聖女を開いてくださる。死聖女には大祭司が年に1回入ることが許されるっていうところが、もうすべてのものに開かれていくということであったわけです。まさに十字架は私たちに救いの道を開いてくださり、そして神様のところに誰でも入っていくことができる、そのようにして私たちに神様は救いの道を開いてくださったということであるわけです。39節にはこのイエスの正面に立っていた百人隊長の姿がここで語られているわけですけれども、イエスがこのように息を引き取られたのを見ていった、この方は本当に神の子であった。彼はこのイエス様が本当に神の子であったということを証言した。百人隊長っていうのは戦いの最前線に出て、ローマの兵士たちを指揮して、そしてまた敵と戦わせるというようなことをやっていた人であるわけです。もう百戦錬磨の、言うなればもう修羅場をくぐってきた人であり、多くの人の死を見てきた、 そういう人物がもう主は何とも思わない、ですからこのゴルゴダの丘に立って、人のその死に様を見ていく人であったわけですけれども、しかしその人がこの方は本当に神の子であったと証言している、伝説によるならばこの百人隊長も悔い改めてこのイエスこそ誠の救い主神であると証しをしていったということが伝えられているわけです。そして40節41節には女性たちのことが出ています。女たちも遠くから見ていた、そしてイエスと一緒にエルサレムに登ってきた女たちというふうにあるわけですけれども、ここにまさにイエス様のそば近くにあってこの着ていた女性たちの姿があるわけです。弟子たちとは非常に対照的な姿ではないかと思います。42節にはやがてこの夕方になって安息日のもう前日、日が沈んで安息日に入るというそのギリギリの時に、43節にはアリマタヤ出身のヨセフがピラトのところに行ってイエスの体の下げ渡しを願い出たとあるわけです。木に吊るされたものは呪われよとあって、イエス様は私たちの罪の呪いをすべて負ってくださったわけですけれども、しかしまたその遺骸をこの墓に納めなければならない、もうそのギリギリのところにあってヨセフが下げ渡しを願い出る。彼はもともとは自らも神の国を待ち望んでいた、言うなれば彼はもう隠れたイエス様の弟子であったわけです。しかしこのイエス様の十字架を見た時にもう隠れてはおれない、彼ははっきりと自分の信仰をもう証しをする、下げ渡しを願い出る、これは普通ではできないことであったわけですけれども、勇気を出してとあるわけですけれども、彼にその力が与えられて、そして彼はピラトのところに駆けつけていく。ここには記されていませんけれども、ヨハネの福音書にはもう一人の人物、ニコデモもこの一緒にこのイエス様の亡骸を取り落として取り下ろし、そしてまた没薬を持って葬りを一緒にすることが出ているわけです。神様は力を与えてくださる。十字架にはその力があるわけです。私たちは十字架を見て本当にこの真実を行う以外の何者でもないことが証しされていくということであるわけです。46節にはヨセフは天布を買い、イエスを下ろして天布で包み、岩を掘って作った墓に納めた。そして墓の入り口には石を転がしておいた。その後に47節にはマグダラのマリアとヨセの母マリアはイエスがどこに納められるかよく見ていた。この2人は場所を明確に知っていたということであるわけです。そしてこれが後の復活の事実の証言となっていく。私たちのためにイエス・キリストは十字架にかけられ、そして私たちの罪の許しの道を開いてくださり、またどんな人でも救ってくださる。かつては神に敵対していたような人であっても、また勇気がなくて自分の信仰を言い表すことができない、そういう人にも神様は力を与えてくださり、私たちを救いへと導いてくださる。この救いが十字架によって開かれた。そして今日この十字架の力は2000年経っても変わることなく全ての人に与えられている神の救いであるということを、また私たちは自分の身に与えていただき、そしてまた証しするものとさせていただきたいと思います。